穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
今私ニュージーの方にパートで夜勤専属という形で勤めてるんですけれど、そこで接するその本当に可愛い赤ちゃん、いろんな状況、厳しい状況の中から生後本当数日の子たちから一緒に生活をしてるんですけれど、それのほんの一部のところを私は今になってるんですが、その赤ちゃんたちを見ると本当に期間もそれぞれ別々いろんな在籍してる時期は違うんですけれど、ね、生まれてくるってすごいことなんだなっていうことをすみれちゃんの本とかでも読んだりして、あれなのに、こういう過酷なところを選ぶっていうのはやっぱりその学びというか、その子自身が望んでその修行ね、そのあえてその厳しい環境を過酷なところを選んできてるのかっていうふうに思いながら、こう授乳ミルクをね夜間こうあげるんですけど、この子が半分の子たちはお家に帰れるんですけれど、そうじゃない子たちはやっぱり次の施設になるんですね。施設から施設っていうところがやっぱ多くて、そういうのを思うと、せっかく生まれてきて、ね、すごくいろんな人たちに祝福されてっていうのがあれかなと思う中で、そういうあえてこの過酷な学びをするっていうのも、やっぱりそれもその子たちの意思なのかなっていうのを、ちょっとすみれちゃんに本当聞きたいなって思います。はい。
そういうところを選ぶ魂もいるんですね。やっぱりこうこう経験したいっていうのがすごい強い魂がたくさんいるので、そうやってこう自分で選ぶ子もいます。で、それで、でも魂ってこう生まれる時にこう神様とか天使さんっていつもついててくれるんですね。で生まれてからもずっとこう存在たちがついててくれるので、魂ってそれが分かってるんですね。だからこう魂はこう寂しくないし、こう一人じゃないし、いつも見守ってくれてるっていうことを知ってるので、たとえそういう状況になったとしてもすごい光ってるんです、魂は。だから経験をしたいし、守られてるし、で大丈夫っていう魂がすごいたくさんいますね。
仕事で関わる上で、やっぱり一番大事にするっていうのは、やっぱその時その瞬間をやっぱり心を込めてっていうところが一番大事なんですよね。そこなんですね。なんか時々本当やりきれない思いになったりすることがあって、なんでなのかなっていうのが、常にこうもやっとしてて、これでも選んできてるのかなっていうのを本当にちょっと思う時があるんですね。やっぱり生まれてすぐの子がそうやって虐待を受けたりとか、なんでそこにっていう思いもすごくあって、あれだったけど、そこがもやっとしてあれなんだけど、そうやって今すみれちゃんからそうやって守られてるっていうのを聞いたら、自分の中でなんですけど、ほっとするところがあります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 なんかそこに光の灯台になってるんですよね。光の灯台に光の柱を下ろしてんですよね。だから逆にそこにいなければもっと過酷になってたところを救われて、そういうのを赤ちゃんが選んでそこに行ったということは、実は神様の視点からよかったねってそこに行けてってなってて、でその魂もうんうんうんってね、特に おっぱいをこうやってあげて夜勤で、はーって飲んでるねって、なんか愛の語らいを、毎日そのやってあげてください。少なくともあなたがいるときに。そうすると何が起こってるかというと、光の柱がそう降りてきて、そこに、お勤めされていて、その人たちがこの子らかわいそうやなというところから、ここは愛の巣だよって、愛の家族がいるところだよっていう、そんな、光がブワーって広がっていくのが見えたんです、あなたを中心に。だからあなたのミッションは、かわいそうにこんな過酷な人生を送ったあんたがかわいそうじゃなくて、よかったねここで安心していいんだよって、天使たちもね、神様も守ってくれてるから大丈夫だよっていう世界に変える人なんですって。だからあなたはそこに行ってるんですよ。だからそういうメッセンジャーに、だから全員がそうやって仕事してないかもしれないですよね。でもあなたがその神の仕事をして、愛の状態で触れてあげる、その特にその敏感って、さっき赤ちゃん言ってたように、虐待された時にはこの世は危険だとか思ってるわけですよ。でもそこにね、移籍してその子が、ね、やっぱりあれ、ええなんか暖かいなと、暖かく、なんでこんな暖かいところがある。そしたら1回2回たくさん虐待を受けてたとしても、そこにいる期間中ずっと愛をずっと感じてたら、この世界は安全だっていうことを思い出して、生まれてきてよかったっていうことも思い出して、あ、だから自分は生まれてくる、もう本当に深いところではもう魂知ってるんですよ。だからトラウマフリーになっていくことをサポートする人ですね。ぜひやってあげてください。はい、ありがとうございます。もう神の仕事をしてるんだ、すごい、ありがとう、
ね、なんか神様たち褒め、ね、褒めっていうメッセージが来るんですよ、はい、なんか愛をちゃんと与えてるよって、うん、
と UFO にとても興味があって、見たいな、乗ってみたいな、よかったら火星人という方に会ってみたいなとかいろいろ以前から思っております。それで、まあ、最近はよく空を見て、それで話しかけたりしてますけれども、そうするといつの間にか龍神さんらしい姿になったり、最近は鳳凰っていうんですかね、フェニックスっていうんですか、ああいう形にも見えたり、でこれが本当にそうなのかななんて思ったり、やっぱりどうしても確信が持てないところがありますので、そうすると YouTube なんかでそういうのを映されたりね、だからこれがそうよって言われるのを見たりすると、あ、そうかなって自分の中に あるんですけれども、なかなか確信までいけないので、そういうなんかツアーみたいなのがあったらぜひ参加したいなとそういうのもありました YouTube で、だからなんかそういうところ行ってもいいなというのと、もう一つのその YouTube の方は、あなたは小宇宙だからあなたの中にいらっしゃいますよとかいう方もいらっしゃって、なんか感じたいんですけれども、なかなかそのやっぱりこう波動が違うところもあるのか、なかなかこの肉体では感じ入れないところがあって、まあ、そこのところにいますので、どうしたらいいもんかなと思っております。はい、
でもなんか空を見て、そうやってすぐ名前が出てくるっていうことは、感じてるんだなっていうのがすごい思ったんですね。こう、あれはなんだろうっていうことはあると思うんですけど、名前をすぐにパッパッって出てくるってことは、それは確信していいと思います。自分の中でこう名前が出てくるっていうことは、うん、確信していいと思います。
さっきからね、 SOS ってあるんですよね、はい、SOS っていうのは、そう思ったらそうなった世界を、私たちは生きていて、はい、でその YouTube に出ている人はとあなたの違いは、その人たちはもうそう思ったからそうなったと思ってるから YouTube に出して話してるだけなんです。その違いだけだから、確信を持ったらそう、さらにまた見るんですよ。というのは、私たちの意識というのは、その
向かった方向に実際に意識がフォーカスされていき、そして宇宙はそれに反応し、天も雲も、ね、竜神や鳳凰も、ね、天使たちもそうやってそう思ってるから、天使がいると思ってるところに天使がやってくるんですよ。そんなもん天使いるかって言って、いるけど黙ってあのお役に立てるのを待ってるだけで、だからここにいる人は少なくともそう思ったらそうなった世界で、神があるからここに来てくれてる、いるから来てくれてるだろうし、見えようが見えないがそこに存在してるんですね。あとはもっと語り合ったらいいんですよ。この雲に出てたらさ、あのその方がね語ったらまた動き始めて、あのさらに飛んでいく姿であったり、竜神がこう横になってたのにだんだんこう上る竜になったりとかしてくれるわけですよ。それはなぜかというと、自分がそう思ったらそうなっている世界で話しかけているから反応してくれるわけですよね。だからそれを今まさに2020年それをし続けて、やってください。もう確信を持ってください。
ありがとうございます。
あの今日はユキさんに聞きたいなと思って、で私も今、小学校4年生10歳の男の子が一人いるんですけれども、あのユキさんがスミレさんに話しかけるときに、なんていうかな、ビジネスパートナーだからなのか、こう対等にお話しされてますよね。それは、お仕事が終わって今度家族となって、で親と子になった時もそのまま喋られてるのかなっていうのがすごく気になったんですね。で私ちょっと関西出身なんでちょっと言葉が悪いんですね。穴口さんと分かっていただけるかと思います。
近しいから言葉が崩れるんです。近しい人にね、
すごくバカなことすると、アホちゃんって子供に、アホちゃんって言ったら子供がアホちゃいますバカですみたいなノリで
ボケとツッコミやってんやん
ね、やっぱりちょっと言葉がきつめなんで、私は今名古屋に住んでるんですけど、主人も主人の父も名古屋の人なんで、もうすごく私がこうきつく子供に言ってるみたいなこうノリで、でもしかして子供もそう思ってるのかな、それでもその私はもうこのままでいいのかなって、その言葉遣いっていうことが今ちょっと自分の中ですごいネックになってて、でこれが私のカラーならそうでもいいかなと思うんだけど、やっぱりでも優しいお母さんになりたいっていうのは、まあ普通にどのお母さんも多分あると思うんですけどどうしたらいいかなと思って、ちょっと行きたい行きたいな。
ありがとうございます。
おもろいおかんやなって感じ。
なんか魅力的で、ね、そう私好きですけどなんで、ね、なんかもっとお話聞きたいというか、もっと話してみたいなっていう魅力的なお母さんだなと私は思います。
ございます。
どうですかすみちゃん。あそれ質問なら私としてはあんまり変わらないですけど、どうですかね。
変わらないと思います。あの、こう舞台とかこういうところでいるとユキ、はい、さんって呼ぶんですね、はい、私は、うんうん、あのでそれでなんですけど、あんまりこう喋ってる時とかも普通にこうお客さんがいない時でもあんまそんあんまりっていうかもう全く変わらないと思います、う
ん、かえって大人なので
失礼な気がしたんですけども、なんか先生でスミレちゃんの方がしっかりされてるのかな、
そのなんかもうね、
まさにそうですよね。なんか魂逆転や、あもうよく分からない、
ずっと見ててスミレちゃんの方がちゃんとしっかりしてて、これ持ったあれ持ったとかちゃんとチェック、
そうなんかあのそうなんです、チェックしてくれて、で髪の毛そこ、あさっきも髪の毛そこ跳ねてるからちょっと待って後ろ見てとかって髪の毛直してくれた、
はい、もともと対等ですよね。
はい、もともと対等なんです。
とにかくあの、うん、いつもスミレちゃんに、はい、じゃあどうしたい、これするこれとこれするどうするとか、本当にね普通のお母さん以上に質問してるのをずっと見てて、はい、なんかそんな感じ でそのアホちゃんっていうのに戻るんだけど、あの関西の愛の表現って結構けなすんですよ、愛する人だから、 そこのところを子供がどう受け取ってるかっていうところで、やっぱりあのその子供との関係性で心地いい関係があってたらそれでいいと思うんですよね。
今日も本当は、うん、一番最初にこれがある時に、あ日程的に行けないなと思ったんですけど、たまたまこう行けるような雰囲気になったんで、行ってもいいってみんな家族に言ったら行ってもいいよって言って、で今日はじゃあ穴口さんとすみれちゃんに会いに行くのって言ったら、そうだよって言って一緒に行くって言ったら、俺は行かないけどって言われて
なんかそういう意味でちゃんとダイレクトなストレートなコミュニケーションはできているよね、うん、で あおちゃんって言ってもね、心からそう思って言ってないやん。それは通じてると思うんですよね。本当にあの言葉と意思が合ってる時の本当に本当の意味でそう言ってたらすごい刺さるんだけど、あおちゃんとか言ってられたらなんかお前かわいいなという意味はね、そういう感じでね、そういうのが多分子供はもうずっとお母さんと育ってきてるから分かっているのかもしれないし、それでもお母さんの方が気になったら、あのやちょっと気になるんやけど聞いてとか言って、あなんか私きついとかね、でもほんま大好きでしょうないねんけどとか、なんかそういうのをちゃんとあの言う時間を持ったりとか。
一応ね、家族ではみんな、主人も私もおじいちゃんもお前のことは愛してるからってことは声はかけるようにしてるんです。
じゃあもうそれでやってるやん。やってますやってます、はい。そのちゃんとストレートなコミュニケーションもしてたら大丈夫ですよ、はい、
はい、ありがとうございました。
すみれちゃんに一つ質問があります。毎日ブログを見させていただいてるんですけども、あのよく、ま、天使さん、神様、地球さん、いろんなそんな方たちからのメッセージいただいてて、ま、励まされています。でたまになんかあなたの中の赤ちゃんからっていうのがあると思うんですけど、ちょっとピンとこなくて、もう少し詳しく教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
なんかあのあれは本当になんかブログを書いてるとメッセージが来ると、このあの誰とかっていうのはあの神様とか天使さんとか宇宙さんとか言ってくれるんですけど、でそれであのあれがあのメッセージが来た時、一番初めの頃はあのメッセージが来て、で書いて誰って聞くと、あなたの中の赤ちゃんだよ、要は皆さんの中のにいるこう子供の部分、赤ちゃんの部分っていう部分がのからのメッセージっていうので、要は魂とか今の自分とかとはちょっと違って、自分の中にいる赤ちゃん、こうピュアな自分からのメッセージなんですね、うん、って言ったらいいのかな。
なんか今聞いてると、うん、マジカルチャイルドって私がお伝えしてるのとすごく似てる。もう無条件に愛されてることを知ってて、好奇心に満ちて無限の可能性があることを知っている部分の自分のことを、あのちっちゃなあの子供なんだけど、インナーチャイルドと私分けてるんですよね。マジカルチャイルドっていうのはもう本当に生まれてきた時からのピュアなその自分の子供の部分で、インナーチャイルドというのはいろんなこの親子関係とかの中で、まあ、育ててくれた人との関係の中でなんかちょっと傷ついてちょっとあの臆病になってたりちょっと怖がってる分をの子をインナーチャイルドたちを呼んでて、なんか言ってるのを聞いててこっちのマジカルチャイルドのお話みたいな感じしました。
わかりました、はい、すっきりしました、
はい、ありがとうございます。
すみれちゃん書籍の中で、前世が2番目の神様をやってたっていうのがあったんですけど、ちょっと私、なんとかセオリツ姫を知って、あれセオリツ姫だったのかなみたいなちょっと浮かんだんですね。でその辺のことと、あと女性の流産と死産で中絶となると、ちょっと赤ちゃんはなんでここで命絶ったのみたいな気持ちっていうのがやっぱりあるのかなっていうところですね。この2点ちょっともしお聞かせ願いたいと思います。
龍さんとして、魂ってまず前向きな魂がすごく多いんですね。だからあのこう龍さんとか死さんとか上に上がってもあのこうなんて言うんだろう、なんでこうなったんだろう、どうしてだろうって落ち込むんではなくて、こうじゃあ次どうしようかっていうのにを考え方をする魂がすごく多いんですね。でだからもう一回お母さんのところに入ろうっていう魂もいるし、次どうしようかなっていう前向きな魂がすごく多いですね。
うん、そうですね、うん、あの中絶もやはりこうあのまあ今はちょっとお休みしてるんですけど、 あの以前その個人セッションさせていただいた時に、あのやっぱり中絶をあの10年とか20年前にされた方とか、それでもあの時良かったんだろうかっていうご相談とか受けたりして、で同じ親としてやっぱりちょっとね、あなるほどって思うところもあるんですけど、でもその時もね、うん、結構あのちゃんと理解され、あの親のことを理解されて、あその魂とこうつながっていろいろ話したりすると、やっぱりその時はそうだったよねって、うん、分かるよって言っている、
う
ん、あの
しかも、ね、うん、こう魂はあの大好きなお母さんのところに行ってるので、あの大好きなお母さんのところ、あお母さんが決めたことだからいいよ OK っていう魂が多いですね。
まあ、魂はじゃあ無条件なわけですよね、うん、だからそう決めたらまた、あまたねみたいなね、そんな感じになるんですね。
はい、あの一つ目の質問はいつも、はい、あの、
はい、最近は
はい、あのこうね雲に覆われてる感じで話しているんですけれども、そう、うふふふっていつも言ってます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあおまけを言うとしたら、あなたはどんな神様って聞いてるよ、神様が。あなたはどんな神様？あ、これ皆さんに聞いて、あなたはどんな神様としてこうやって肉体を今持ってるのって。
私もさゆりつひめっていうのを知ってから、
うん、
まあ、日本を、まあ、守るじゃないですけど、うん、まあ、この神様を、まあ、世に出して、
うん、
まあ、日本を守って、まあ、将来的には当然世界地球を守っていくっていう、うん、まあ、そんな気持ちでまあいるっていうか、
それ大切ですよね。だからすみれちゃんが、過去世で2番目の神様がどうであったというところに意識を向ける代わりに、あなたという神が、どんな神であり、そして今ここにいるそのあなたが、どんなことをするかにこの貢献してくださいってすごい神様賢いよねっていうか、もう自分という神様に今意識を向けて、その羽ばたくっていうのもそうなんですよね。そうやって自分がその神のその自分の神格を表現しながら、どんどんと羽ばたき続けてくださいというようなメッセージが皆さんに今日はね来ています。皆さんとこうやって今日ね、こう命があるからこそここにこのねタイミングで集えて、明日は冬至となります。どうかあなたの命が本当に輝くことを選んだ2020年をですね、共に羽ばたいていきたいなと思います。本日は本当に公開収録にお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは